それでは聖書拝読、ヤコブ書3章1節から5節、新約聖書の424ページです。お願いします。
拝読いたします。私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人が教師になってはなりません。私たち教師が他の人たちより厳しい裁きを受けることになると、あなた方は知っています。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには、口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい。あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが、大言相互するのです。
それでは今日は聖なる言霊により導かれる人生の喜びと題しまして、白賀先生より説教を賜ります。よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それでは足を楽にしてください。はい、今日はですね、あのヤコブ書の3章を今拝読していただきまして、聖なる言霊という、ね、言葉を題目の中に入れておりますけれどもね、言霊というのは日本人であればね、おそらくお分かりかなと思いますけれども、言葉というものにね、霊が宿っているというふうに書きますけれども、また後でこの言霊ということについてはね、詳しくお話したいなと思いますが、今日のあの内容に入る前にですね、皆さんもあのご存じだと思いますけど、昨日はね、オリンピックで羽生選手がね、金メダルを取りました。本当に心からあのお祝い申し上げたいなと思うとともにね、素晴らしかったなと思ってね、感動いたしまして、
あーね、
で皆さんもね、羽生選手が、金メダルの2連覇がね、かかっているということで注目しておられたかなと思いますけど、何しろ昨年の11月にね、大きな怪我をされましたので、果たしてね、オリンピックそれ自体に参加できるかどうかということまでね、一時危ぶまれるほどでありまして、練習再開もね、ほんの数ヶ月前でしょ、2ヶ月前、2ヶ月間はね、氷の上に立てなかったということで、1月ぐらいからね、やっと練習が始まったということで、まあ、大変な、ね、状況の中で今回の、ね、金メダルに結びついたわけですけど、まあすごかったですね、1日目とそれから2日目の、ね、スケーティングね、圧巻でありまして、で1日目ね、ショートプログラムですごくいい点を取ったんですけどもね、その時に新聞でね、ちょっとある記事がありまして、いや、 やっぱりこの金メダルを取る人の、ね、精神力、また物事に対する捉え方というのはね、やっぱり格段違うなと改めてね、学ぶべきものが多いなと思いましてね、今回の羽生選手がね、そのショートプログラムで最高点を取ったんですけど、その後に、ね、こういう記事がありましたね。ちょっと皆さん言葉は難しいですね、私もよく分かりませんけど、ジャンプの種類ね、何がなんでまあ、専門のさん見たらすぐ分かるみたいですけど、私はよく分かりませんね、トゥーループとかループとかサルコーとかルッツとかね、分からないでしょ、
はい、
で3回転飛んだのか4回転飛んだのかも言われないと分からない、はい、何が3回転飛んだのかもよく分からないという、ね、はい、まあ、そういうような感じですけどね、 まあ、いくつかこう種類があって6種類あるみたいですね。それぞれの、ね、こう飛び方がね、はい、で一番の難しいのがあのルッツというやつ。でその次がフリップですね。でその次がサルコ。でそれを4回転でするので、はい、あの4回転のルッツというのを飛ぶと点が一番高い、ね、でこの度あの羽生選手はこのルッツを習得してですね、4回転の一番高い点の出る、ね、4回転ルッツを飛ぶということで練習してる時に怪我をしたわけです。で結局あのこのルッツを飛ぶっていうのは非常に右足に負担がかかるんでしょうかね、専門的によく分かりませんが、それで結局ルッツを飛ぶのをやめてですね、で2つ落としたサルコーっていうのを4回転で飛ぶと。で宇野選手はこの間にあるフリップを飛ぶんです。でネイサン・チェンというのは全部飛ぶんです。ね、ですからまああの大変な激戦というかね、そういうことの中でね、まあ、臨んだわけですけど、まああの羽生選手が言ったことはね、 この一言聞いてもすごいなと思うんだけどね、結局そのサルコーを飛ぶことにしたんですね。でこう言ってるんですね、サルコーもトゥーループもあとアクセルもありますけどね、アクセルも何年間も僕に付き合ってくれた、感謝しながら飛んでいた。だから今までずっと飛んできたね、その回転をね超えて新しく今度ねルッツに取り組む。しかしルッツやめたんだけどね、でも考えてみれば今まで自分がやってきたことはね、ずっと長年自分に付き合ってくれたんだっていうね、そういう思いで感謝しながら、まあ、飛んだっていうんですね。で氷に乗れない2ヶ月間、まあ、不安の中でも常に前向きだった。この後がすごいね、解剖学の論文や文献を読み漁って必要なトレーニングを研究し実践した、ね、だから自分のこの足の、ね、状態を、まあ、もちろんお医者さんやトレーナーが、専門のトレーナーがいるんだけど、その人たちがこうですああですというふうに説明してくれる以上に、ね、自分で解剖学の論文や文献を読んだ。そして自分の足の状態がどんなものであって痛みがどうなっているのかというのをね、自分なりに理解できるようにしたと思います。だから痛みを周囲に説明するときも正確な部位と程度を的確に伝えられるようになった。だから治療は効率的になったと思います。それはまあそうでしょうね、本人がどこが痛いんですかって言って本人にしかわからないんですよ。でもその本人の痛みとね状態とその部位をね明確に捉えて説明するんだから、治療する側はね的確な治療ができる、まあ、そういう意味でこう治療が効率的になったというんです。であの抱き合ってたあのオーサーというねあのコーチ、ね、そのコーチがね、普通は焦って飛び急ぐだろうが、ユズルは常に冷静で計画的だった、ね、じゃあ一体何をしていたのかというと、そのもちろん論文を読み漁ったというともにね、氷の上に立てないわけですから何をしていたか、家で汗だくになるまでイメージトレーニングを繰り返していた、ね、でそのイメージトレーニングということが、わざわざスケート靴を履き、そしてリンクに入って大声援を浴びるっていうのをイメージする、そして演技後にお辞儀をするところまでやったと。でジャンプの方もね、これもその、 あの汗だくになるほどにね確認しながら、で昔の練習やあの試合の、ね、映像を何度も見て完璧に滑るね、そういうイメージをもう汗だくになるまで毎日家でやった。だから本番はその思った通りをやるという、ね、まあ、こういうことですよね、イメージトレーニング。だから氷に乗った時はイメージを再現するだけだ、まあ、そういうことであのやったみたいです。ですからまあこの記事書いてます、圧巻の復活劇はこうして実現した。さすがに記者の文章がうまいな。まあそういうことでね、あの本当に 各国 の、ね、あのスポーツ記者もね、羽生選手の精神力とやっぱり今回のね金メダルを絶賛しておりますけどね、まあ、66年ぶりにあのスケート部門でね大会2連覇というのを成し遂げたということもありますけど、なんといってもまあこういうねあの状況の中で の金メダルですから、本当にあの心からね、日本人として喜びを感じますし、やっと日本に金メダルがね一つもたらされたという、心からね嬉しく思いましたね、はい、素晴らしいなと思います。本当にねこういうあの、はい、こういうねやっぱりあのアスリートのね持っている精神性というのは宗教性に通じるな、 つくづく思いながらね、私もこれ見てね、ああ本当にもっともっと頑張らないといけないな、何ができるわけでもない、そういう時があっても常に前向きである、今自分にできることを精一杯やってね生きていくっていう、こういう生き方がね本当にあの人生を豊かにするんだな、まあ、よく言いますよね、練習は嘘をつかない、野球選手もよくね練習した分だけシーズンで活躍できるんだと言いますけど、まあ、本当にその通りだなと思ってね、まあ、こういういろんな、またあの大会が終わればですね、オリンピックの裏にあったね秘話というものがね、あの明かされるのかなとも思いますけど、一人一人がね国を背負って、まああいう4年に一度のね舞台に立つわけですから、どんな緊張感かなとも思いますけどね、まあ、素晴らしかったなと思います。なんといってもね、皆さんあの金メダルがいいです、それは、はい、やっぱり銀メダルを100個取ってもね、金メダルを1個取った国の方が上ですから、ね、そういう意味で言うとあの金メダルを今回1つ取れてね、まあ、あといくつかね、もしかしたら1つ2つは他の競技でね可能性があると言われてますけど、今日あるでしょ、スピードスケート、ね、今日の 500m は女子がねあの候補になってますので、ぜひね金メダルを取ってほしいなと思いますけどね、まあ、そういう中でね、オリンピック、非常に素晴らしい、ね、スケートを見ることができました。また日本人も今ね、金メダルはなかなか難しいんですけど、活躍してね、頑張っていらっしゃいますので、本当に冬のオリンピック、今までにないぐらいのメダルをね、獲得できるんじゃないか。長野の時が10個だったんですよ、ね。全部のメダル数がね、それをおそらく超えるだろうと。ただ長野の時は金が5つですから、ね。これはちょっと難しいですね。あの時はジャンプも良かった、それからスケートもね、男子清水さんの選手がいて強かった、まあ、そういう中でね、5つ取りましたけど、今回ちょっと5つはね、難しいんですけど、ただメダルの数ではね、おそらく上回るんじゃないか、そういうふうにね、言われてます。はい、そういうことでね、羽生選手の内容、非常に心にね、何か残るものがあったんじゃないかなと思います。皆さんもう2月ね、半ば過ぎまして、少しずつですけれどもね、お祈りにもありましたけど、春の足音を感じる頃になりまして、皆さんの近くでもどうでしょうかね、梅がほころんでね、そろそろ春の季節を感じる、ね、梅の香りがね、しますよね。先日もあるとこあると言いました、庭にね、梅を咲かしてる家がありましたけど、梅の香りがふわっと漂ってね、本当に春が近づいてるんだなということをね、思いました。で岡山はですね、昨日が西大寺というところでね、日本三大奇祭というね、奇祭とかあります、珍しい祭り、これね、裸祭りと一般に言われますけどね、西大寺というところで栄養というね裸祭りがある、これ日本三大奇祭の一つで、岡山の人はね、この裸祭りの時が寒さのピークだと思ってるんですね、岡山の人だけですから、この栄養が終わるともう冬の寒さがね、ピークを迎えてだんだんその春に近づいてくるんだというふうにね、思っている、まあ、そういう、まあ、お祭りなんです。それが昨日でしたから、まあ、皆さん寒い寒いね、冬であったかもしれませんけれどもね、もう本当に春来たりなば、冬来たりなば、春こからしという言葉があるようにね、春がもう近づいているというふうにね、思いますね。日本全体としてはね、春の到来はお水取り、これ皆さん行かれましたよね、お水、春の風物詩、そういうことで季節はね巡って、皆さんね春が近づいております。さあ、その中で、今日もまたヤコブ書をね、皆さんに取り上げてお話していこうと思っていますけど、まあ、今年はね、ずっと1月から始まってですね、日本の歴史についてね、皆さんにお話しさせていただきまして、本当に今年はですね、特に、明治維新から150年というね、節目の年でもあって、日本というものをもう一回ね、見直していく、まあ、そういうね、意味で礼拝の中でも取り上げさせてもらいました。で、いつも言いますけど、私がそういうね、お話をさせていただくのは、そういう日本人の心がね、神様が見つめた時にどうであろうかということを思うんであります。イエス様が本当に願われるとすればね、日本人のこの心をね、さあ愛されるだろうか否かと思うとね、もし再び主が来られたら どうでしょうね。日本人のような心を持った民がね、本当に主をお迎えすることができたら、どんなにね、心強いだろうか、私は思わざるを得ないですね。皆さんはご存知かどうか知りませんけどね、内村勘三先生はね、この新島城先生もそうですけどね、日本に最初明治期のね、キリスト教を取り入れた人たちはね、まず最初にね、クリスチャンになるべき人は誰だろうかというとね、武士だと言った。新島城もまず武士をクリスチャンにしたい。なぜならば武士はもうすでにね、キリストの弟子として、キリストと共に歩む者としてのね、心を持っている、もう備えられているんだ。だからその根に福音というものを継ぎ木すればね、日本の武士ほど誠なるクリスチャンになる者はいないだろう、そのようにね、言われたと言いますよね。まあ、そのことを考えたときにね、私は本当に思います、戦後の中で失われた日本のこの原点精神をね、もう一度読み覚まして、ね、キリストをお迎えしたい、
アーメン、
ね、そう思うんだりですね、
アーメン。
皆さん今日言霊という言葉をね、題目の中に入れておりますね、聖なる言霊、もちろんこれは神の言葉だということになるでしょうけれども、言霊というのはね、どういう意味かというと、言葉に宿っている、まあ、不思議な神秘的な霊の力というものがね、言霊で、でどうして言霊ということを日本人は言ったのかというと、古代からね、言葉に特別な思いを持ったからです。でその不思議な霊の力が働いて、言葉というものはね、その発した通りに物事が起きる、つまり言葉を発すると、その言葉の通りにある出来事が起きるというように、実は古より日本人は思っていたんですね。だから言葉を発するというのは、日本人にとっては言葉を出すということはイコールその通り行うということ以外になかった。でもっと言えばその通りになってしまうという。だからもしね、皆さん悪いことを言葉で発すると悪いことが起きるんです。それが言霊だと言うんですね。だから例えばこの羽生選手がね、常に前向きであったっていうのはね、私思いますね。もし自分の心の中で、いやもう自分はダメじゃないかって思ったとしてもね、その時に例えば一言でも言葉として自分はダメだと言ってしまうと、もうはっきり言えば言霊というのは、言った言葉通りになるような力を持っているのが言霊だから、ダメだと言ったらダメになる。もう自分はできないと言った途端にできなくなるんです。しかし逆に自分はできると言えばできるようになるのが言葉の力だ。これが古代から日本人が思っていた言霊に対する思いです。だから武士に二言はない、方便の言葉はないんです。日本人言った言葉は必ずそのようになる。だからそのような言葉に対しては責任を取るということになりますから、日本人はそういう意味でね、言葉を特別に大事なものとして扱ってきた、まあ、そういう歴史があるんだ。で皆さん、ちょっと歴史のね、復習じゃないけど覚えてらっしゃいますか、山の上オクラという歌人がいます、ね、山の上オクラ。でこの山の上オクラという歌人がね、当時長安の町に行きましてね、長安と言いますのは当時の唐です、ね、唐の長安という町に行ったんですね。で唐というのは当時は世界の最も進んだ国の一つだった。日本から唐に行った時にね、その唐にあるものは、長安にあるものはまさに目には珍しくね、全てにおいてね、進んでいる世界のある種先端のね、町並みだったんです。 で、日本の大和の国からやってきたね、山の色オクラはね、その長安の街を見ながらね、いや、なんと進んだ街なんだろうか。しかしその時、皇帝に拝する時にね、お前はどこの国から来たのかと問われますよ。その時にね、山の色オクラは、この長安には全てにおいて日本に勝るものが山のようにあるけれど、しかし我が大和の国にはどこの国にも負けることのない二つのものがあると気づいたんですね。そしてそのことを、まあ、皇帝に申し上げる。でそれが何かというと、山の奥はこう言ってるんですね。大和の国は爪見間の慈しき国、言霊の幸わう国と語り継ぎ言い継ぎける。どういうかと言いますと、これは前段がありまして、神よよりという言葉が入ってるんだけどね、もう古代昔から私たち大和の国には万世一系の天皇がおわしますと同時に、言霊が幸ある国、言霊によって幸せ幸福が訪れる国であると語り継ぎ言い伝えられています。はい、つまりここに出てくる言霊の先はう国という、ね、この言葉があるんですけれどね、この言霊の先はう国というのはですね、先わうと言います。これね、言霊の先わう国、で先ほど言った言葉に宿っている霊妙なるね、神秘の力、まあ、この力が働いて幸福をもたらすような国、これが我が国日本であります。言霊の先わう、言霊によって幸福をもたらす、言霊によって幸福なる国、ね、これが日本の姿だと言ったんですね。ですから万葉集にも四季島の大和の国は言霊の先わう国ということがあるそうです、うん、まさに日本人にとってね、言葉というものはまさに言霊であり、その言霊というものは私たちを幸福にしてくれるものである。その言霊が先は浮くにこそ日本の姿だ、まあ、このようにね歌ったんですね、私もこれを聞きながらね、いや本当に日本人のね持つこの精神性というものを改めてね思いまして、目にはね美しい長安の街が見えたと思いますよ。しかし目に見えるものはね、何一つとして日本勝てないと思ったかもしれない。でもこの大和の国にこの長安にないものが、言霊の先は国であります、まあ、そう言ってですね、私日本のね素晴らしさを称えた、まあ、このことを思うとね、私たちもねそういう目を持ってね、見ていきたいなというふうにね思うわけであります、最近は目に見えないもの、ね、目に見えるものにばかり心を奪われてですね、目に見えないものに心を持っていくね、そういう精神がね失われていることを本当に悲しく思いますけれども、皆さん、教育とは何か。教育で一番大事なことは、私思いますね、二つあるんです。教育に一番大事なことね、一つはこの世の中には目に見えないものがあまたある、この世の中には目に見えないものがあまたあるということです。目に見えるものばかりに心を奪われてはいけませんよ。教育の根幹は目に見えないものがこの世の中にはたくさんあるんだということです。そしてもっと言えば、その目に見えないものこそがより大事なんだということを教えるのが教育です。皆さん、光を見たことがありますか？毎日吸っている空気を見たことがありますか？皆さんにとって最も大事な命、見たことありますか？愛を見た人います？ 皆さん目に見えないものの中に尊いものがあるということをね、忘れてはいけない。そう考えた時にね、まず教育は目に見えないものがこの世の中にはたくさんあるんですよ。そして目に見えないものの中に大切なものがいっぱいあるんですよ。このことをね、教えてあげなきゃいけないんですよね。それから二つ目、この世の中にはお金で買えないものがたくさんある。この世の中にはお金で買えないものがたくさんある。そしてもっと言えば、お金で買えないものの方がより尊いということを教えてあげなきゃいけないんです。お金さえあれば何でもできるではないんです。お金では買えないものがたくさんあるということを教えてあげなきゃいけない。皆さん、人間にとって大切なことは何でしょうか。聖書にはこうあります。信仰と希望と愛と、いつまでも残るものはこの3つだと書いてありますね。皆さん、希望を買うことできますか。だからお店に行って希望を買いますか。夢を買いますか。夢も希望も自らが作り出すもの、見出すものである。お金で買うものであります。皆さん、健康はお金で買えます。もう私もね、もう年を取ると分かります。もう健康ほど大事なものありません。もう若い時は思いもしなかった何を食べても何をしても、まあ、大した病気にはならないと思ってましたけどね、もう年を取りますとね大体皆さん言うんですよ。新聞とかテレビで健康という言葉を聞いて反応するようになると、もう年です健康新聞とかね、そんなん全然皆さん気にもしないでしょ、青春時代は。しかし今第二の青春時代を迎えてみますとね、健康が気になるで、皆さん健康お金で買えませんよ。もちろんお金があれば良い治療はできるかもしれないけどね。でも健康と治療は別ですよ。健康というのは、ね、病にかからないという、健やかなる肉体であって、ね、これはお金で買えないんです。で、健康じゃなかったら皆さん何かできますか。心が沈みますよ、本当に、ね、皆さん健康でなかったら電車乗れないし車に乗れないし、はい、ね、行きたいところにも行けないじゃないですか、うん、そう考えたらね、健康は何も尊いです。そういうふうに考えてみると、お金で買うことができないものがたくさんあるということを知らない。実はそういうことがね、私たちにとって大切なんですよ。これが私は教育の基本だと思います。でもそれがね、少しずつ失われてきていることを、ね、本当に憂えるわけですね。でもやっぱりオリンピックを通してね、羽生選手のような金メダルの姿を見て、若い人たちがね、いや、このようにね、一途にね、目標に向かって歩んでいく。そしてまたこの記事にあったように、その裏ではこのような努力があるんだということをね、少しでも見ることができたら、心がね、何かの感動を受けるんじゃないか。だから私思いますのも、この羽生選手のことを通してね、やっぱ日本がね、日本人がね、学ぶべきものを彼が見せてくれてるんじゃないか。それともう一つね、藤井君。昨日の羽生選手の金メダルにちょっとね、影を潜めてるからに思うかもしれない。すごいですね。同じハブ、羽生と書くんだけど、ハブと読むんだけど、ここまで。ハブに、ハブ七冠に勝ってしまった。いやー、すごいですね。で、勝っただけじゃないんです。あれ、準決勝だったから。同じ日にもう一つ上、決勝やったんですよね。で、この決勝の相手もまたね、トップランクに入っているね、13人ですか、A 組っていう。将棋ってのは順位戦とかで A 組からずっとね、D、C、C の方までクラス分かれて、一番上のトップ A 組っていうのは13人らしくて、その中の1人ですから、決勝で当たった人も。もちろん羽生選手も A 組ですけどね。それトップ棋士をね、2人、同じ日に撃破した。そしてその結果もう6段になっちゃった。皆さん半月ですよ、5段は。だからもう藤井聡太君の5段という肩書きの書があったらもうプレミアムがそうですよ。うわ、今4段の時に書いた色紙がね、何万円でしょう。買った時は2000円だった。もう5段の時のはね、わずか半月です。 そして今回6段になってました、うん、史上最年少記録を塗り替えた、うん、それまで誰だったひぐみんですよあの人すごいんだね、加藤ひぐみという人ね、あの風になってますけど皆さん、ドコモのコマーシャル知ってますか、うん、面白いね学校になってなりましたけど知ってましたけど先を読んでたかのように言うあの、ね、雰囲気そうなると思ってましたよもうすごいよ、藤井君ね、うんうん、またああいう若者がね、本当にあの何か日本全体をこう元気にしてくれるんじゃないかと思うとね、嬉しいですよね、まあ、神様はそうやってね、貧しいなりに登ってる、神様はそのようにして羽生選手を通して藤井君を通してね、やっぱそういう人を通して日本をね鼓舞するんです。先日私あの東京でセミナーを受けておりましたけどね、セミナーの中で一つ大事なことをね、あ、なるほどなと思ったことがありました。聖書に親しむことに勝ることはないと私はつくづく思いますね。しかし残念ながら日本人の中で聖書に親しむということはどうでしょうかね、なかなかできないですよね。じゃあ神様は聖書に親しむことのできない民をね放っておくか、そんなことはありません。聖書に親しむことのない人々には聖書を通して教えていかなければならない神の真理をね、その国その国の文化を通して教えるんです。そのためにその国その国で私は神によって選ばれた人がいると思う。そして聖書では教えられないことを同じ日本の言葉で違った物語で聖書に描かれているのと同じ思いをね、私たちに伝えるために建てられた人がいるだろうと思います。そのことは、でその時セミナーの時にね言われた、それは絶対そういうことがあるんだというんですよ。じゃあ日本人にね与えられた、まあもちろん聖書が最も尊いものだと思いますよ、古事記日本書紀もありますよ、でもそういうのを含めて日本人に与えられたね書って何だろうかって考えた時に、まあその講師の方は言ってましたね。まずその一つが菊池寛という人の書いたね、温州の彼方へ、あの小説だと思う。皆さん温州の彼方って小説知ってますか？青野と思うね、あれすごい話です。もし余裕のある方はぜひ一度お読みください。温州の彼方、これなんかはねもう聖書をまさにね日本の一つの文化とね歴史を背景にしながら描写としてしか言いようがない。ああいうものに触れながらね私たちの心がある意味でね培われている、まあ、そういう代表的な書の一つだというふうにね、まあ、その時言われましてね、私もなるほどなと思いました。本当に皆さん学ぶべきことは多くあるとそのこと思いますのでね、ぜひいろんな意味で心にね多くの糧をね得ていただきたい。さあしかし今日はね何といっても皆さん聖書の方からね糧を得ていただきたい。じゃあいよいよヤコブ書入ります。3章の箇所ですね、今日読んでいただきまして、3章の初めにですね見出しがついてますから、今日は舌を制御するというね、はい、今日言霊という話をしたのはその意味でもあるんですね。先ほど言いましたように日本でいう言霊、言葉というものがどれほど大事かということをお話ししてまいりましたけれども、実はこの聖書の中で今日ヤコブが取り上げているのも同じです。舌という言葉で出てきますが、舌これはまさに言葉を発する器官であるということになりますね。じゃあ皆さん3章ちょっと見ていただきましょうか。まず最初こうあります。私の兄弟たち、ヤコブは常にこの愛する兄弟姉妹に向かってね呼びかけながらこの手紙を書いています。新しい内容に入るときに改めてね私の兄弟たちという呼びかけを持って入ります。はい、ここから新しいことに入るんですね。つまり言葉というものについて、はい、私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人は教師になってはなりません。 はい、まずここで教師とは何かということを説明しないといけませんが、ちょうどこのヤコブが手紙を書いた頃、一般に初代教会と言われている時代ですね。イエス様が亡くなられてまだそれほど時が経っていない1世紀あるいは2世紀の頃の時代背景があります。初代教会の頃にヤコブはこう書いた。教師になってはなりません。私たち教師がとありますから、ヤコブは自らを教師であると自認しています。で、私は教師なんだ。しかし私たち教師がどんなものであるか、それをあなた方は知っているでしょうと次に言いましたね。私たち教師は他の人たちより厳しい裁きを受けることになるとあなた方は知っています。ここにヤコブの教師たる人の教師たるものの一つの自責の念、自戒の念がありますよね。私たちはたびたび過ちを犯すからです。ヤコブという人は本当にね、その意味では心においてね、偽りのない人ではあったんだな。本当にパウロがね、やはり主の兄弟ヤコブに対して一目置いたというのはよくわかります。ヤコブは自分の言葉を発して何度も過ちを犯したことをここで認めていますよね。私たちは間違いを犯すんだ。そしてもし言葉で過ちを犯さない人がいるならば、言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。はい、皆さんこれ何がわかるかというと、まず一つ目、教師とは何かと言いますと、当然あの学校の教師ではありません。この場合の教師は教会の中で、教会の中でイエス・キリストの教えを人に述べ伝える務めを与えられた人です。じゃあちょっと皆さんね、コリント人の手紙にパウロが書いている言葉をご紹介します。コリント第1の手紙の方の12章になりますね。新約聖書の316ページ、新旧約の聖書は316ページ、新約聖書ちょっと前のところになりますが、遡っていただいて、コリントの信徒への手紙の1、12章の28節というのをちょっとご紹介したいと思います。いいでしょうか。12章の28節、ここにこうありますね。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師と書いてある。でもちろんその後に次にと言ってですね、奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者などですと続いていますけれども、まずここでパウロは第一に、第二に、第三にと言ってですね、あえて最初の三者を三つの大きな働きとして特別に述べているんですね。つまり教会の中に建てられた人の中で大きな働きをするのはこの三者であります。まず第一に使徒、第二に預言者、第三に教師であると書いて、パウロは自らを使徒と自認していましたね。しかし時にこの使徒は教師でもありうるでしょうね。御言葉を伝え教えるという意味においては教師の務めもするでしょう。ただ使徒というのはその中でも特別な役職ですから、使徒というのは多くはいない。さあそこでヤコブは戻りますけど、ヤコブはこの教師に多くの人がなってはいけませんと言ったんですね。で皆さんちょっとこれ時代背景を知る必要があるのはね、実は教師になってはならないとあえてここで書いたのは、教師になりたる、なりたいと思う人がいたからです。教師になりたがる人がいたのでなってはいけませんと書いた。でどうしてこの教師になりたがったのかと言いますと、実はあの当時はですね、今と違っていて言葉を読める人はそんなに多くはいなかった。文字が書ける人もそんなに多くはいなかった。日本は皆さんね、本当に識字率すごいんですよね。江戸時代の寺小屋のお金で、 皆さん日本は鎖国していたからね、何か文明が遅れてるというふうに思っている人がいますけどね、あれとんでもない誤解でね、鎖国しておったのにね、その文明の基準たるや世界基準だったとよく言われます。例えばその識字率なんていうのはね、当時日本は世界一です。文字が書ける、読める、すごいことです。読み書きそろばんといってね、ありますけど、ですからね、字が書けたり読んだりできたっていうのはなかなか、これ皆さん、最近じゃないけどね、日本でも江戸時代の頃からですよ、庶民にまで行き渡るのね。中世においてはそうですよね、聖書なんか誰も読めないんですから。古代においてもそうなんですよ、言葉を書けない、読めないっていうのよくある。ですから読み聞かせをしないといけなかった、まあ、そんな意味でこの教師というのはそういう時代の背景を考えてみると、文字が読める人が人に教えることのできる働きとして教師というものが考えられているんです。だから教会の中で例えば言葉を読めたり、あるいは字が書けるような人は、まあ言うなれば知識層ですよね。でその彼らは人々に教えを伝えるという、まあ、これはいい意味でのね、いい意味での使命感もあったと思いますけれども、そして言葉を伝える、しかも神の言葉を取り継ぐということは、そこに権威がある。ですからヤコブは言ってるんですよ、そういう権威に憧れて人々を教えるような立場に立とうとする、そういうものが大勢いるけれども、それはやめなさい。皆さん、おそらくこれはね、イエス様が語られた御言葉を背景にしていると思いますね。イエス様も律法学者に対してね、諌めていますよ、あなた方は大勢の人の前で話したがる、そして祈りを聞いてもらおうと思ってね、街角に出ていて大きな声で祈る、いつも神座を好む、まあ、私たち人間のね欲ですよ、これ。人から称賛され、ね、人の上に立って、そして何か威厳を持ってね語ることのできる、まあ、ある種のね、教師としての誇りというか、そういうものが あったんでしょうね。だからそういう役職、そういう働きに就きたいという人が、まあ、当時いたというんですよ。でヤコブはその人たちに対してここで戒めている。でどうしてかといえば、とにかく教師というのは神の言葉を伝えるのであるから、簡単な思いでなってはなりません。なぜならば言葉を伝える際に私たちは多くの間違いを犯すからです。そしてその間違いは時として言葉による過ちである。で問題は皆さんここなんです。言葉で過ちを犯すのはいいですか、みんななんです。誰一人として言葉で過ちを犯さない人はいないと思っています。ただ教師でない人が言葉で過ちを犯すのはその人にしか返ってこない。自分の問題だけで終わるでしょ。でも教師というのは神の言葉で人を導いてるんだから、どうでしょう、わかります？学校の生徒が言葉で少々間違ったって何の問題もないけど、先生が一言間違った生徒がどうなります？だから先生は言葉の人になきゃいけない、ね、だから教育は大事です。言葉でするものだから、言葉で語るんですよ。言葉が命になるから。そしてその言葉によってね、人々の心をね養わなきゃいけない。これがまさに教会における教師だということになるから、その教師をね務めるということは大変なことだ。ヤコブはそれをここで言ってるわけですね。で、この言葉を持って働きをすること、これがすなわち舌を使うということになるんだと言っています。で、この舌をですね使うということがどれほど大切なのか、またどれほど大変なのかということが3節以降に書いてあるんです。ここに出てくるのは一つの比喩ですけども、これは別にヤコブ独特の比喩ではなくて当時言われていたことなんですね。はい、3節、馬を御するには口に靴輪をはめればその体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい、 あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。あ、皆さん、馬というのは、それを御する際においてね、くつわをはめなければいけない。しかし、くつわというのはそんな大きいものじゃありませんよ。でも、くつわをはめれば自由自在に馬を制御することができる。大きな船だって、その船の方向を決めるのは、実は小さな舵だという。舵取りはその小さな舵を操ることでね、船を右にも左にも進めることができる。つまり小さな機関で、小さな器具で大きなものを制御するという、そのことを例えとして用いて、実は舌もそれと同じだと言っていますね。はい、五節、同じように舌は小さな機関ですが体現相互するのです。体現相互ってちょっとね、これ語弊があるんですけどね、誇るんですっていうことなんですね、本当は。皆さん、舌というのは体の中で小さい器官でしょ。でもその舌は体全体を意のままに動かすことができるほどに、実は重要な器官なんだ。で、皆さん、ちょっと5節ね、その次もちょっと続いてるんで、分かりにくかったですよね。5節、その次、ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまうか。今度、大きな森がね、燃えていく姿を想像したときに、それは決して最初から大きな火じゃなかったんですよ。もうわずかな火が山全体を、森全体をね、燃やしてしまうんだ。その小さな火に例えて、舌についてこれからまた約5話をしていきますけどね。つまり舌というのはそれほど小さい器官だけれど、私たちにとって何よりも大きな意味を持つんだっていうことをね、ここで語っているわけですね。わかりますか。さあ、そこで皆さん、今日ね、このヤコブが語ろうとしていることについて、私たちは何を学んでいったらいいのかということをね、考えてみたいと思います。今日は一つね、言霊ということについてお話ししたので、この言葉ということについてね、皆さんと共にね、このヤコブ書の内容を取り上げていきたいと思ってますね。はい、教師は言葉を使うということで言うと、その教師の責任をヤコブは問うてるんだけどね、今日皆さん、教師ということよりもですね、この言葉ということの意味をね、見ていきたい。で、先ほど羽生選手の話もしましたけど、常に前向きな言葉が自分の中にあった。そして自分は常にそのイメージを持ってね、このオリンピックに臨んだ。私思います。何もすることができなかったその期間があったけれども、この羽生選手の中ではオリンピックに向けての準備がね、イメージとして言葉として一つ一つ積み上げられていったんだろう。だから本番に出た時に、ただ一つイメージ通りに滑ることだ。最後に皆さんね、フリーの演技が終わって4分半ですから、大変なもう疲れがあったと思いますけど、最後もうなだれるようにしてね、そして右足に手をこう置いてね、滑られましたよね。まあ、アナウンサーの人がね、右足に手を置いたから、右足が痛かったんですかと聞いたらね、なんと言いました、右足にありがとうって言ったんです、よく頑張ってくれたっていう、ね、もうね、本当にそういう心をね、私たちは学ばなきゃ。皆さん、どれほど自分の体にね、一日一日感謝してます。今日も動いてくれた。皆さん、心臓にたまにはね、ありがとうって言ってもらいたい。文句も言わずに動いてますよ、ね、皆さんの肺は胃は皆さん食べているだけです。消化して体に栄養を送っているのは、皆さん寝ている間に体が全部やってますからね。止まると言ったって心臓は止まりませんね、自然に動いて血液を循環させてくれる。なんとなんとありがたいことかね。まあ、そう考えたときに、皆さん本当にそういう感謝ね、そういうことあまたありますよね。今日皆さんね、聖なる言霊と書きました。皆さん、教師は人々を、ね、導く務めがあります。言葉によって人々を導く。どこへ導こう。当然教師は神のもとへと導こうとしてね、教えます。言葉が言葉のごとく 何かの出来事を必ず生み出すものである。これが言霊だと言いました。実は聖書に出てくる言葉、御言葉、あるいはロゴスと言われているもの、これはヘブライ語の言葉ダバールと言います。ヘブライ語では言葉をダバールと言います。ギリシャ語ではロゴスです。このヘブライ語のダバールという言葉が、初めに言葉があった、ロゴスがあったという言葉の同じ意味になりますけど、はい、言葉と聖書で使われている言葉はただの言葉ではなくて、やっぱりね、先ほど言った言霊と同じなんですね。神様の言葉は語っただけで終わるんじゃありません。語れば必ずその通りになるんです。創世記を見ると、光あれと言われた神の御言葉は、すると光があったと書いてある。神様が光をあれと言って命じたら、言葉を発したら、そのまま言葉は漂ってるんじゃないんですよ。その言葉の意味することが必ず実体を持って現れるのがダバールです。だから特別です。私たちの言葉は多くの場合虚しく流れていくんです。でも神の言葉はそうではない。イエス様が語られる言葉もまさにそうでした。清くないと言われればね、皮膚病に侵された人がたちまち清くなったと書いてあります。神様の天地創造はまさに言葉によって行われたことを皆さんご存知でしょう。光あれ、ここから始まってね、天と地が分けられました。雨が降りました。水は一ところに集まりました。植物に生え入れようといえば植物が生えてきましたね。つまり神様が言われた言葉はその通りに現れた。それを言葉の本当の意味として理解する必要がある。そうしたらね、皆さんどうですか。その言葉というものはまさに霊の力を持って何かを具体的に作り出すことができるんだ。皆さん、小さな舵を握って船を動かします。なぜこの例えをヤコブが使ったのかね。馬もね、おとなしい馬ばっかりじゃないでしょ。荒々しい馬もいます。でも靴輪をはめてそれを制御する。もし一度それができたら、馬は自分の思った方向に向かうでしょう。皆さん、ここで強風が吹き寄せるというね、表現が出てきます。船に強い風がやってきてもね、舵を取ることで乗り越えることができる。舵取りはその舵を握って船を操るんだと言いました。皆さん、私たちもある意味でね、人生を荒波に浮かぶ船に例えることができるでしょう。皆さん、私たちの人生も一度ね、港を出発して目的地に向かって旅立っているんです。皆さんの人生の目的地はどこでしょう。皆さんの船はね、どこにへさきを向けてね、どの港に向かってね、航海を進めてますか。その時ね、いろんなことが起きます。荒波がやってくることもあるでしょう。強風が吹くこともあるでしょう。しかし、その時に何をもってその船を操るのか、小さな小さな舵で操るんです。ヤコブはこう言ってるんです。人生の荒波を越える時、私たちはなんでその人生というものを操るんですか。それは皆さん、舌だと、言葉だと。言葉だけが私たちの人生をいかなる強風にさらされても、いかなる荒波に飲み込まれそうになって、いかなる試練に出会っても、私たちを、体全体を、人生すべてを操って越えさせてくれるものは言葉なんだと言って。皆さん、これが分かりますか。 これは体験的事実として知った人が大きいよね。昨日皆さんね、銀メダルを取った宇野昌磨という選手いるでしょ。あの人がスケートを続けて銀メダルを取ったのはなぜだと思います？もうすごいよ。たった一言ですよ。彼が小さい時にスケートリンクをね、練習してる時にこけたんです。そこにまだ世界に有名になってなかった当時の浅田真央選手が近寄ってきた。そして浅田真央選手がその宇野君に言ったの、頑張りなさい、あなたできるよ、それだけです。その言葉をもらったから私はずっと生涯スケートをやりましたと言ったんですよ。その時浅田真央選手はまだね、宇野選手よりももちろん年上だけど、まだ世界的に有名になる前ですよ。でもそのリンクでおそらくね、華々しく滑っていたと思います。でもそのお姉さんみたいな方がやってきてね、自分にかっこけたのにね、大丈夫よ、君頑張れば上手くなれるよって言ってくれた。その一言で自分のスケート人生は始まった。言葉がね、人生をこんなに大きく変えること、皆さんどう思いますか？私もはっきり言えばたった一言です。神様の一言で、ね、人生変わる。言葉は小さくとも、舌は小さくとも、全てを操ることができる。この言葉の力を真に受け止めることをね、聖書は教えているんです。さらに言えば、日本の歴史は、古事記は、言霊こそ全てだと教えている。だから私はいつも言うんだよ、日本人にとって聖書は古事記でいいですよ。何の問題もありません。そこにね、そこにどれほどの真実が書かれているでしょうか。それを本当に皆さん体で感じ取り、人生の中で私の人生を操っているのは言葉なんだということを知った瞬間にね、皆さんの後悔は大きく変わると思う。人生という後悔は変わると思います。だから私は今日言いたいんです。その言霊が本当に神から来た言霊であるとすれば、どんなに幸いでしょうか。宇野選手にとっては、その浅田真央選手からかけられた言葉はね、人を通してきた言葉を超えて、ああ、何か自分の人生を変えてくれる、もしかしたらその背後にね、言葉悪いけど、神様の導きを感じたかもしれないよ。そういう言葉を一人の人が語りかけてくれた、そう理解しても私はおかしいと思わない。神様はいつもね、直接皆さん語りかけるんじゃありません。人を通して、書物を通して、私たちの心に語りかけてくるんです。自然を通して神様は私たちに語ってるんです。私がいつも皆さんにご紹介する写真家のね、白川先生、とうとう最後の旅に出ましたね。先日 NHK でやってたので、私もちょっと録画ショーでも最近見ました。いやー、もうね、82歳です。白川義和先生ね、また興味がある方はぜひね、調べてみてください。写真家ね、永遠の日本というね、写真集を出して、その後どうされるのかなと思っていたら、今82歳です。なんと2017年、去年からね、3年間かけて世界中を回る最後の旅に出ましたね。で、その人のね、最初の訪問地がアメリカだったんですけど、そのアメリカに行くのを NHK のクルーが一緒に同行してね、写真を撮ってるその風景をずっとやってましてね、まあ、その中で白川先生がもう人生最後の旅だと思う。だから82ですから、3年間だから85歳でしょ。まあ、85歳におそらく最後の写真集を作るんだけど、タイトル何だと思いますか？白川先生の最後のタイトル、天地創造。だから先生言ってるんです、天地創造だから、もうね、人が全く手をつけていない、神がお作りになったそのまんまの原風景を世界中訪ねて撮りたい。 はい、北米から始まって南米、アジア、ヨーロッパ、アフリカと3年間で回るんです。でそこでね、天地創造、いや、どんな写真集になるんでしょうか。もう驚くべき写真集になると思う。で、まあ、その NHK の取材の中でところどころね、あの白川さんが撮った写真が出てくるんだけど、いや、すごいです、もう見ただけ。こんな景色が残ってる。それをずっと回るんですけど、その中で私が一番印象に残ったのは、ね、白川さんはっきり言う、私はヒマラヤで神に会った、ヒマラヤで神に出会った、それが私の写真生涯を貫く出会いでした。それで白川先生こう言ってるんです。命をかけて仕事をやってます。命をかけないものを仕事とは言わない。それは趣味、道楽だ。いや、重いです。首の骨を折ってね、ヒマラヤで瀕死の重傷でね、病院に担ぎ込まれた先生ですから、まあね、そんな見た時に私思いました。自然を通して神に出会う、人の言葉を通して神に出会う、本を読んでね、一言に出会って、その一言でね、人生を変える、こういう経験は皆さんありますよ。皆さん本当に聖書の中に命の言霊がほとばしり出てることを思うとね、この聖なる言霊こそがね、私たちを唯一この荒波多い人生というね、大きな大きな皆さん、太陽に向かって船を漕ぎ出していった時にね、導いてくれるたった一つの舵ではないだろう。
アーメン。
皆さん、この言霊によってもし導かれるとするならば、皆さんの人生には一体何がやってくるんだろうか。それは神様がね、その目的地である港に準備しているものでありましょう。それは喜びであり幸いであると思わざるを得ないね。だからよくも言ったもんだ、言霊の先は奥、言葉によって幸せになる国が日本であります。これこそ神の国じゃない、神の言葉によって幸せが来る国と言ったんですよ、山の上オクラは。私はその霊性を見て感動しました。いやー、こんな日本人がいたんだ。もうね、下手に聖書を読む人なんかよっぽど霊性が高いね。私はもう本当に構造されて、山の上オクラの爪の赤でもいただきたい。いやー、こんなことが言えるんだって。我が国は言霊の先は国であります。
アーメン。
すごいでしょう。皆さんと言霊の先はう人生、言霊の先はう私、言霊の先はう我が生涯であります。そう言えたらどんなに素晴らしいですか。その言霊を皆さんどうぞ掴んで、その言霊をどうぞ胸に刻んで、その言霊によって導かれる麗しき美しき生涯をね、歩んでいただきたいと思いますよ。だからその言霊をどうぞ大事にしてほしい。私もね、こうして皆さんの前で立ってお話をする以上、多くの過ちを犯すから本当にね、責任が大きいんだけど、しかし皆さんね、どうぞ神の言葉によって、神の言霊によってね、皆さんの人生をね、彩ってください。必ずや神の御言葉先はう皆さんになれるでしょう。神の言葉の先はう生涯が待っているでしょう。神の言霊の花咲く美しい人生になるでしょう。
ね、
正規の歌じゃないけれど、正規がバンダの桜となった、神の言霊が皆さんの人生の中で桜の花となってね、咲き誇る時が来るとすれば、どんな素晴らしい、その時私たちは思うんです。神の御名を心から賛美せざるを得ないでしょう、
ね、
私の人生は何も自分が作ったんじゃありません。神の言葉が作ってくれました。神の言葉が私の人生をこのように変えてくれました。神の言葉が私をこのように導いてくれました。だから褒めたたえられるべきはただ神様あなたですと言ってね、神の名を賛美できたとするならば、どんなに素晴らしいでしょうね。
アーメン。
そう思います、ね、皆さん、そういうことで春の訪れを感じるこの頃ね、皆さん寒い時にも大自然は 寒さの中で命を育んでね、春の芽吹きを待っております。その神秘を思うとね、寒さがなんだね、皆さん思いますよ。寒さは素晴らしいよね。もう最近冬が好きでいけないんですよ。冬が来るとね、頭が浄化されるよ。寒風好き寒さがね、ピーッとするよね。もうね、冬はニコニコしたところに行ってはいけません。なんてね、でも本当あの皆さんそういう中でね、自然を通しても多くの恵みを与えられ、またね、いろんな人を通してもね、多くの恵みを与えられている、本当に恵まれている時代だなということをすごく思いました。
アーメン。
はい、今日も皆さん本当に自分自身に今日健康でねあることを感謝して、
アーメン、
神様のみんなを讃え、ね、この聖なる日をね、本当にあの心からね礼拝しながら祈りながらね、一日を祈り豊かなものとしてね、皆さんの心にどうぞ蓄えてください。
アーメン。
はい、じゃあ皆さん最後賛美を捧げて終わりましょう。はい、それでは538番ですね、賛美したいと思います。それじゃあ538番を賛美しましょう。はい、じゃあお願いします。